大人の学校です。今回のもだるまと赤鍋で話しております。先週に引き続きだるまと池袋の豊田屋3号店で会議中です。赤鍋の自分の話し方が嫌だなという話、だるまの似てるって感じるウソップの話、ワンピース三国志のキャラ、ネットゲーム、オンラインゲームの話、ガンダムの話ちょっと、勝てないゲーム、定型文、惨敗の予感、ネットゲームの感想とか、オンラインは怖いの話、それでは今日も聞いてください。
勘に触る喋り方する自分のこ
と。いや俺別に、
いやそれはさ、
いつも通り、
いやだるまはもう、まあ、それはそうだ
よ。あ俺自分の声はとか喋り方は俺こんなどもってるんだとか、あともうすぐ噛むし、
俺の客観的に聞いてるつもりでの印象だけど、あでもあまた言ってたね、ダミさんも言ってるけど、だるまの話し方はいいって言ってる。
俺の喋り方はいいというのは何を持っている
？だからあれ別に普段の喋り方じゃなくて、このポッドキャスト上での話を。
ああ、え普段からこうじゃん。
普段からこうだけど、普段はイライラしてんじゃない？
俺イライラしてる。
違う。普段は神さん的には普段の喋り方がいいと思ってるかはわからないけど、このポッドキャストの放送上で言うとすごくだるまの喋り方がいい。でもそれは俺も思う。聞きやすいし、いや俺自分の喋り方何こんななんか調子乗ったっていうか。ああ前のめりな喋り方してんだって自分で思う。
ほらまあそ
んなこと言われたらリラックスするわって思う自分に。
俺自分のいつも聞いてなんかさ、なめくじナマコみたいなさ、なんかこう軟体動物がさ、無接触動物なんだ、なんていうの、
無骨
なんだっけ、なんとか動物がヌメヌメして喋ってるような、俺これ仕事の打ち合わせとかでも俺こういう喋り方して気持ち悪いとか思われてんだろうな。
確かに仕事の時と
俺
違うかもしれないけど、なんか頭の中では僕も一言一言大切にして口に出していきたいと思っているのに、例えばあごめん、
いや
マイあスバトル、
はあ、
マイクがのこととか周りのうるささとかを考えると、はい、声を張っちゃうじゃない。
それは
本質的には気を使って声を大きくして、あとはまあそういう風に喋ってるけど、
でもそれはそういうさキャラクターなんじゃない。俺別にいつものやつを聞いて 自分の声とか喋り方を客観的に聞いて変だなと思うけど、
そう、それはキャラクターで、
あっかなめは別にいつも通りだけど、
それはだって
だから別になんとも思わ
ないから。じゃあ本当に怖いのがイラッとするような喋りっていうことはしたくない。
イラッとするっていうのはさ、なんだ偉そうとか。
そうそうそう、
別に偉そうじゃない、ないと俺の方がなんかちょっとさ、後から聞くとなんでこいつはなんかこうやって分かったようなことをさ、俺は言っちゃったんだろうとか、別に何も知らねえのにさ。
そう、あでもあそうそう、もう一つあるのはあれだよ、だるまの喋ってる声は客観的な人が見た時にダメだと思ったところ切ってるじゃん。だから俺が切ってる。
ああそれは
あ、まあ、切ってないんだよね。
切ってない、
一回も切ってないけど、うん、でもそういうことがあるじゃない。
それはありがたい。
でも自分の声を自分で取捨選択するときに結構ね悩むの。
ああそうなの。
すごい、だって切ってるもん。
ああ
こいつムカつくだと思う。自分でこう2個下にこういう後輩がいたらムカつくなと思う。
あんまりそういう感じはないけど、俺はあのさ、
じゃあ編集してそうしてるかもしれない。
俺さ昨日のワンピースをさ寝坊して見れなかったの。
あどうぞ。
でさ、ウソップに似てるねっていうさ、
うんうん、
ツイートしてさ、俺昔からもうそれずっと思ってる、
うん、自分で。だからなんかこの間さ、ワンピースのドクロみたいなやつがダルマが自分でこの俺みたいなやつがって言ったのをドクロのやつに言ったでしょ。
どっちかだよ。
でもウソップ似てるわ。
ウソップかブルックの立ち位置に似てると。
立ち位置じゃなくて顔がウソップ。
顔も性格もそうだよ。あのさ、こう第一線のやつらについていけない、こうその実力のあるやつらのその、パワーのインフレについていけてないんだけど、なんとかしがみついていて、そいつらにはなんかあいつはまあなんかついてくるし。
それはさ、それは俺ワンピースの食材だと思ってるけど、大体読んでる人の8割がみんなそういう人間じゃねえって思うし、それに気づいてなかったらお前ら読んでるやつ全員、まあ言わない。
いや俺ね、
それよりもあれじゃないの、あの嘘をついてさ、これがいいと思ってやって嘘をついたんだけど、でその結果すごい全体が困ることになっちゃって、それに対してすごく自分がナイーブに感じてしまうっていうところがウソップに似てるんじゃないか。
ああまあそういう面もあるかもしれないけど、でもウソップというのはまあなんかこうやって分かったようなこと言うのもまたあれだけど、こうなんかあのみんなが血を流しながら戦ってるのにちょっと逃げ腰なようなところが最初からあって、あそこにこうやってやると俺死んじゃうんじゃねえかみたいな不安が常にある。他のやつらは無鉄砲にこうさ突っ込んでくんだけど、でちょっと怯えて足が震えていたりするんだけど、こうなんかちょっとでも周りは信頼してくれているから俺もちょっとやらなきゃみたいな感じで、
せざるを得ないという。
そうそう、
それはすごく
なんかね、そういうこう周りに
依存するのは、それはみんなっていうか依存するっていうのはこういう環境だからやらなくちゃいけないしとか、自分のキャラクターが変わってしまうっていうのはあるんじゃない。
ウソップの場合はパチンコが得意っていうさ、その狙撃が得意という一芸にしか長けてない。あとまあその物を開発するとかね。
あそうなんだ。
そのあのどちらかというとサポートなの。あの武器を作ってあげるとか、 修理をする。なんかそういうこうみんなの前にいきなり立ってさ、100人の敵を倒すとかさ、そういうのじゃないのがなんかわかる。そういうのだと俺も怖くなっちゃうし。
まあそれはそうだよ。だってみんな行こうぜっていう時にみんなを連れてくことに対して責任を感じれる人と感じれない人と、あとは根拠がある人とない人がいるわけですよ。あとみんなを先導するときに根拠がなくて責任を感じなくて済む人は詐欺師だよ。
あ、それいるね。
でしょ。だからそれを思って俺今すごい思ってるんだけど、ルフィになりたいって言ってる人大半はそうでしょ。
ちょっと詐欺師っぽいよ。
詐欺師でしょ。
それは分かるかもしれない。あの
自分の言ったことに対してついてこさせるのは多分やろうと思ったらできる話だ。
なんかさ、この中の寮にさ村があるよ。
村あるよ。それもあるかも。そう、でも本当思うよね。あのカリスマっていうのは詐欺と一緒だけど、うん、
そう、なんか考えてるカリスマと考えてないカリスマいる。そうそう、だからそういう意味で言うと俺はどんなに背伸びをしてもそういうカリスマにもなれないし、エースにもなれない。
違う、だからみんななれることがあったとしても、その持っていく重さ、抱える袋の重さに、まあ普通嫌じゃん。
まあその責任から逃げてるというのもあるかもしれない。
だからそういうバランス的にできた人が多分カリスマって言われるんじゃないの。例えば劉備玄徳の話だったとすると、三国志のね、劉備玄徳はその人徳の人って言われて、自分のその能力とか、あと周りの配下の能力、自分のチームの能力が優れないかったんだけど、そのカリスマ性というか、その自分の発する言葉を与えられる場があったから、そこをゲットして、なんだろう、民衆の民意を得るまでに至りました。それだけじゃ詐欺師で、どう考えてもこれじゃまずいから、その補填となるべく、あの知的な能力がある人というか、っていうところでやっと諸葛孔明に会って、その実が伴ったと。だからもともと言ってることは詐欺師と一緒なんじゃないかなって、いつの時代もそうなんじゃないかなと思うし、逆にね、歴史なんてそんな裏の裏のことばっかりずっと根っこばっかりやってたら、自分が年取っちゃってあと死んじゃったっていう人たくさんいる。
でもなんかみんなが憧れるのってさ、三国志でいうとさ曹操とかさ、ああいうあのなんていうの、例えばそのワンピースの話に戻るけどゾロとかさ、でもああいう強い、なんかストイックでこう単純にこう強くて、でこうなんかさ、
俺も憧れるけど、そういう人は技術者になるんだよ。
でなんかでもそういう人たちっていうのは逆にさ、なんかそういうなんかああいうウソップとかチョッパーとか、ああいう人たちをさ、それはそれでみんなが認めていたりするところがある。なんか そこが多分ウソップとかはあいつら強くてすげえなーっていつも思って、でもゾロはどう思ってるんだろうっていうさ、そういう感じなんだ。でもゾロはなんかいつも俺のこと気にかけてくれるけど、
前線に立つ人と内政の人とみたいな話、うん、
そう、あのゲームをさ最近ちょっと 仕事でもよくゲームあるじゃん、ゲーム系の仕事、そっちの流れについていこうと思って、うん、ソーシャルゲームとか、うん、ネットゲームとかちょっとやってみてるの最近で、まあ、あ、これ面白いなっていうのもあってさ、やってるけどやっぱりさ、すげえうまいよ、
ね、ネットゲームでちゃんとそのオンライン上で知らない人とパーティー組んでやってるの？
パーティーは組んでないけど、すごい大人数の対戦のやつとかで、うん、やるんだけど、だからチーム戦だよ。
それあれなんどういうどういう
銃撃戦？今やってんのはガンダム。52対52の。
え、そんなのやれんの？
そう。
すげえな。
それはあのアルソック君に誘われてアカウントを作ってやってんだけど。
だそういうのさ、アルソックとか思うんですよ。
でアルソックはその52対52で1位を取るんですよ。
すごいね。
でも俺は40位だから。
いやまあ俺もゲーム得意じゃないから分かんないけど、いやそれよりもさ、そのさ、アルソックってもともとさ、そのゲームとか電脳リテラシーがすごい俺らより高いじゃん。
高い高い。
そういうさ、電脳世界でのコミュニケーションがちゃんと取れて、
あいつ2ちゃんとか普通にさ、メールで来るのがさ、2ちゃんのさ感じだったりしてさ、ちょっと時々引くんだけど。
でもそれをさ、だからあれじゃん、例えば2ちゃんの世界だから許される暴言とかザレ言とかあるけど、俺ら一時傷ついたりとかさ、ムカッとしちゃったり
ちょっと見ることは見るけど書き込めないよね、あんな怖くてね。
ほんとそう思うんですよ。
なんか
僕は iPhone のゲームでかみさんが全然勝負してくれないから、オンラインでやれる今ゲームやってるんで、お金かかんない。俺カードゲーム好きだけど、それをやり始めたんだけど、1日1回だけで怖い。1回やるじゃん。ゲームってすごい意地悪。俺ダウトすごい好きだからさ、人の表情を見て、うわーこの人全然ダメだなと思いながらやる意地悪な感覚が好きだから。ゲームだとさ、全く分からない人が相手にしてて、意地悪な勝ち方こっちがするじゃん。仕返されたらやばいと思って、もうすぐロングアウト。怖い
怖い怖いよ。
でああいう生活に慣れてないと多分できないんだよ。今もやってるゲーム、
今やってるそのガンダムのやつはもう俺すごい遠くから、あのいろんなその機体があってね、機体を買って、
陸上戦なの？
陸上戦、あの今は陸上戦なんだけど、
宇宙になると難しそうだよね。
俺は狙撃の機体なの。
なんていうキノビルスーツ？
ジムスナイパー。
ジムキャノンじゃなくて、長いライフルみたいなやつ。ライフルじゃない。
すごい遠くから狙って、こうもうストーカーのように物陰からシュンって打って倒したりしてんだけど。そのアルソックはもうすごいさ、
肉弾戦でいくの？
そう、ガンガン攻めてる。
それはビームサーベルとか持ってる？
そう、ビームサーベルとか持ってて、マシンガンとかで敵本拠地に攻めてる。
さあ、ガンダムの話にちょっと脱線しちゃうけど、おかしいじゃんそんな戦争。肉弾戦になる、ロボット使って肉弾戦になるなんて、大砲とか爆弾とかミサイルがとかビームライフルとかあるのに、なんでわざわざ近寄っていくのって思うじゃん。
あれは
知ってる、その理由。
ミノフスキー
知ってた
知ってるぞ。
レーダーが使えなくなるんだよね。
そうそう、
だから近距離になっちゃうっていう。
でそのゲーム内でも
よくやっぱそれは知ってるからゲームできてる。
いやだって俺なぜ 一通り見てるからね。最近のは見てないよ。
この間俺ガンダムユニコーンを今のところ全部見てる。
本当。あの普通のガンダムとゼータとダブルゼータと
ニューガンダム。
ニューガンダム見てなくて、あのポケットの中の戦争と
アレックスが出てる。
そうそうそうそう。だっかな、あの08招待とかいうのは見てない。
GP、 あれ GP01 とか、ね、
あれも見てない。
あれは違う、
あれも同じ世代なんだけど、あの、まあ、その設定上ね。だからああいう機体はそのうち多分出てくるんだけど。でさ、
すごい意外だね。でガンダムの話なんかあんましたことないから。
でそのアルソックと同じような機体を使って俺は真似してみたんだけど、もう一撃でもう速攻殺される
の。あのさ、そういうさウェブ上のオンラインゲームで機体ってさ選べんの？
あのポイントを貯めて買うの。
ポイントはそのゲームを重ねてクリアしていく
で、俺はもうそのそういうのはもうダメだって結構最初の方に、今テストプレイなんだけど、あの初期に気がついて、もうこれはもう
課金じゃなくて単純に修行していけばレベルが上がって、
あのまだオープンじゃない、まだテストなの、
ベータ版
の、ベータ版だから課金はまだ進んでない。
そんなのにそんな人数いるんだ。
今ねだから3万人ぐらい参戦してる。
3万人のベータ版があってさ、実際オープンになった時にさ3万人の30万になんの？
わかんないけど、だからそれで今そのサーバーのテストとかを運営側がしてて、
デバッグ要因、
そうそう、だからそれでそのどれぐらいサーバーに負荷がかかるかとかっていうのをテストしてる。 でも俺その狙撃だけで最高で4位になる。すげえ遠くから撃って、でもう敵が近づいてきたら負けるっていうすごい弱腰だから、近づいてきた時点で逃げる。
いやでもさ、それはさあれだよ、やっぱ自分の快楽がどこにあるかなって思うじゃない。
すげえ物陰とか、変なところからこうどっから撃ってるか気づいてないようなのを遠くから見てニヤニヤしてるっていう俺のプレーと、そのアルソックのガンガン攻めてって。
アルソック乗ってる機体何モビルスーツ？
アルソックはね、ドーム。俺最初ジオンだったんだけど、途中で、連邦軍に入ったら、
何思想が変わっちゃうんですか？
なんかいろいろ試したかった。そしたらなんとなく連邦の方になった。
それ何だよ、選べるのかね。
選べる。
でこういう考え、アンケート取るの？あなたはどういう性格ですって、どういう思想ですっていうの。
あのそのジオンと連邦で一人ずつキャラクターを作れるの。で どっちでレベルを上げてくっていうかさ、そのどっちで階級を上げていくのかは自由なんだけど。
でもそれ素晴らしいね。っていうかガンダムはその社会の世界の縮図だから、正義がどっちにあるかっていうのは別にないから。
ベータオープンだったらやってみればいい。
やるっていうゲーム苦手だからね。
あのすごい理不尽だから
嫌なんだよ、バンバンやられんの。
もうさ、なんかすごい地道なやつとかいいんだよ。あのコンテナを集めてこう貢献していく、こうなんかさ、ゲージを、軍隊のゲージを貯めるために、あのいろんな資材を集めてくるやつとか、なんか修理したりするやつとかが多いんだけど、そういうやつらが、あの
あれ、そんなのさ普通の生活でいつもやってんだからさ、まさか自分が家帰ってプライベートまでそんなのやらしくなって
大体地道にやってるやつが、いげアルソックみたいなやつがある
ビームトマホーぐらいバーンってやられるんでしょ。
で
プライベートもそんな生活してない
で殺されるとかペナルティみたいな、なんかマイナスいくつみたいなやつに作る。
やだ。でもそのオンラインゲームの可能性はすごく楽しみだなと思って
る。なんかそういう結構だからあのさ、もう人間じゃないみたいなさ、こうなんかすごい動きしてるやつとかいて、あこいつ廃人なんだな。
それニュータイプ、
ニュータイプなんだ
確実に。でもゲームセンターで俺らの時代とか太鼓の達人とかなんかリズムなんとかなんだっけ、踊るやつあるよね、
ダンスダンス、
あそうそう、ああいうのやってるやつニュータイプだなと思ったよ。
ちょっと周りが見えてない、
すごい。
いやでもね、ネット系ゲームはね面白いけどハマりすぎちゃう人は大変だよ。
別にそれに対して全然俺否定的な意見もないし気持ちもないし、すごい羨ましいなと思うけど絶対勝てないもん。勝てるゲームやりたいって思っちゃうの。
あれやったことある、ポケベガ。
ポケベガ、
ポケットベガス。
あ、あれゲームセンターのやつでしょ。
そうそうそう、
あれ iTunes 上のサービスよね、ゲームセンターのね。
あれのさ、あの大富豪をさ やったことあるないか。
いや、ない。
大富豪はまだいいんだけど、4人対戦だから、あのソリティア、
ああソリティアって対戦ないでしょ。
オセロか、
あオセロかブラックジャックとか。
あれでさ、すっげえムカつくやつとかいるよな。こうさ、もう向こうがどうやってでも勝てるなっていうので、あの惨敗の予感、惨敗の予感っていうボタンを連打してくるやつがいる。
ないですよ、ないですよ。あ、セリフ？
そう、あ向こうが
ウェブゲームってあれなんだよね、ワンクリックでセリフの決まって定型文みたいなの出せるんだよね。
でこうやっててさ、あやべえもうこれ向こうが絶対勝つわっていうので、途中で抜けることはできんだけど、抜けるとさなんかあれだなと思って やるんだよ。そうするとさ、一回さ一個落ち着くためにさ惨敗の予感っていうのがさなんかやってきてすげえイライラする。
じゃあそれがさ、実際面と向かった相手だったらさまた違うじゃん。俺だってそれが楽しいんだよ、そう言いたいんだよ。
だから手も足も出ないよね。
え、
手も足も出ないよね、もはや。
それ詰めていく
でとかさ、こういくつか定型文みたいなのあるんだけど、すげえさ終盤の方でさいきなりヨロとか言い出したりとかさすげえ難しい。なんかそういう
だからそのさ、うん、それこそミノフスキ粒子なのかもしれないけどさ、そこの世界に身を投じてる人たちの常識的なね、そのなんだろうな、痛みとかに俺らは耐えられないじゃないかなと思う。
だから分かんないけど、大富豪をやってる時はドンマイとか言ってくるくせに
相手に対して、
そう
誰もに対して、すいません仲良ください
いきなりオセロになるとそういう攻撃的な態度になって、もう1対1のさ閉じられ
た。それ同じ人？
いや同じ人とは限らないんだけど、
それは別にそのキャラクターがそうだったんじゃない
の。でも時々俺が勝って向こうが負けて終わった後に楽しかったとか がいいやつとかもいるんです
。あ、嬉しい意見も。
そうそう、で5人に1人ぐらいすげえなんかムカつくやつで、
あのさ
全然関係ないんですよ。なんでその
話、終わった終わった、うん、それは大丈夫、これはもういいです
。なんでそんな話、
いや覚えてないけど、あのさ数字合わせのゲームがテレビでやってたのね、この間ヌメロンっていうゲームテレビで、
何
1から、あ、0から9までの数字カードがあります。2人とも1対1のゲームなんだけど、その中で3枚だけ選びますと。0から9までだから10枚のカードのうち3枚を選びます。で、3桁の数字作ります。で、だるまも3桁の数字作ります。その数字が何何何だかっていうのを先に当てた方が勝ちっていうゲーム。もともとの語源はナンバーワンっていうゲーム。
あ、それすげえ面白そうだね。
でしょ、でそれがテレビでやってたの、深夜テレビで。今も多分やってるんだろうけど。
それ当たるの ?3 桁。
いや、それをね、どういうルールでやるかっていうと、まず俺が3桁並べるじゃない。でも0から9までだから333とか777とかでないわけ。123とか077とか全部重複しない数でやるわけ。でその中で攻撃、なんだろう、攻撃のターンっていうか1回ずつ自分の予想を言えるターンがある。予想っていうかコールだよね。あなたのカードは何々何ですって言えるターンが1人ずつある。で俺が例えば346じゃないのって言ったとしたら、1個でも文字があったら1バイト、1回噛んだ、1個でもその桁も合ってたら1イート、
噛めた、
そう、それを単純に言い合っていく中で3イートを決めるっていうゲーム。
バイトは何なの？
バイト、バイト、バイト。
いや、それはバイト、
バイトはその3つの中でどこかにはあった。
それは何のポイントなの？
ポイントっていうよりも、例えばさ、俺が123っていうさ、123っていう風に番号を構えたとするんです。で、だるまが179かなって言ったとしたら、1はだから179かなって言ったと思うんだ。100の位は全く合ってるでしょ。それは1イートだね。だけど791かなって言ったら、1だけは数合ってるけど桁は違うからかじっただけっていうことで1バイト。
それ1バイトはどういう風に有利？
あ、だから、719かなって誰もが言ったとして、0イート1バイトですって俺が返事をするわけだよ。ということは何かの数字が桁は当たんなかったけど1個、
あ、それ分かんない、
そのイートになったら分かるよ。
それ何の数字を出したかは分かんない。イートにならないから。
あ、そう、イートになったら、イートになってもどの桁がイートになったのか分かんない。
ああ、そういうことね。あ、何を出したかは知らされない。
ああ、何が当たったかは知らされない。
ああ、そういうことね。ってことは719で出してたら1が当たってんだけど、7が当たったのか1が当たったのか9が当たったのか分かんない。
誰もは分からん。
ああ、
だけど、うん、かすったことだけはバイトっていうことで分かる。
なるほどね。
ゲームがテレビでやってて、テレビでやってるってことはこれは元ネタが絶対あって、で若干どこかで流行ったからテレビ業界に持ってこられたんだろうなっていうことで検索したらすぐ出てきたり、 iPhone のアプリで。それ面白い。
それオンライン、
それをオンラインでやってみる。
面白い。
怖い。面白い。
ムカつくんでしょ。
俺結構そういうの得意だから。
本当。俺ポケベオは結構勝てる。3回に2回は勝てる。ただし大富豪だけど。
でも怖い。
あ、
でもさ、1回勝ったらすぐに
書けばさ、基本的にああいうのって書けば、書いて瞬時に判断できれば大丈夫。
そうだよね、俺もそう思うよ。そう、1回消していい、トイレ、トイレ。
Thank you.